イオンモール名和プレゼンツ、アツとエリカと
みんなおはよう。
はい、アツとエリカとみんなのラジオが始まりました。
はい、
お相手は
元気系シンガーソングライターアツと、
その辺の人ただエリカです。
その辺の人だったらただの人じゃなくなるやん。
そうか。
ただエリカと引っ掛けてたんでしょ。
全くもって、なんでお前がマイク握ってんだぐらいの話になっちゃう。
全然引っ掛かってもないね。
さしっけしっけ。さあ、まあ、8月、まあまあそれ前の7月もそうでしたけど、うん、
はい、
今年は台風やら災害やらが多いねっていうことで、
ね、
まあでも猛暑でしょ、うん、で猛暑から来る台風、勢力強い、うん、台風に刺激を受けて地震みたいなことをね、こう一連の流れで紐づけていくっていう方もいらっしゃるようですけど、
うん、
でもあれでしょ、アツさんも今月頭の台風で、
そうですね、
大変だったんでしょ、うん、
うね、台風21号、うん、結構勢力強くて、結果としては家の瓦が飛んだりとか、
うん、瓦飛ぶ、
はい、
カーポート、そうあるんだ、何枚ぐらい飛んだ、
3枚ぐらい飛んだんじゃないかな、でカーポートも穴が開いてたりとか、そういうのもあったんですけど、うん、一番はやっぱり停電が長い時間してたっていう。
何時ぐらいから何時ぐらいまで？
昼過ぎ、それこそ2時3時ぐらいに、うん、パソコン作業をしてたらパタって急に画面真っ暗になって、
うん、お
おってなってなんだなんだブレーカーかーと思って、でも台風だしこれはもしやと思ったらやっぱり停電、
台風による
停電でしたね、うんうん、で次の日の朝5時半ぐらいまでずっと停電でしたね。
ってことはご飯も食べるの大変、お風呂入るのも大変。
そうそうそうそうそう、うちしょっちゅうテレビがついてる家なんですよ。
ずっとね、ずっと韓国ドラマ見てるよね。
そう、おとんがずっと見てる。
録画したやつをね、
そう見てるんですけど、もうテレビがない時点ですごい静けさが家の中にあるじゃないですか、うん、でまだ2時3時の時に停電してもまだ外が明るいからまだなんとか明かりも取れるじゃないですか、うん、でこれでもいつ復旧するかわからないから、
そう、ね、
夕飯どうするよっていう話になって、あ、まあ、うちキッチンは、まあ、ガスが来てたので、うん、ガスと水は大丈夫だったから、もう明るいうちにもうご飯パパッと作っちゃおうってなって、で問題はその冷蔵庫があまり開け閉めしない方がいいんですよね。
そうそう、もうあの保冷バッグ
状態にした方がいい、
クーラーボックス状態になるわけだからね。そうそうそう、
でも作るとなったら開けなきゃいけないじゃないですか、うん、だからとりあえず冷蔵庫をなんとかしようってことになって、うん、車、キャンピングカーに発電機があるので、
この間買ったばっかりの新しいキャンピングカー、
そうなんですよ、ここだと、うん、使うときはここじゃないかっていうことで発電機を発動させまして、うん、家の中までずっと延長コードで引っ張って、なんとか冷蔵庫をまずその間
ちゃんと冷やすことができたんだ。
冷やすことができて
よかったね、で、
で、まあ、あと細かいことで言うと、うちの父親の仕事がねファックスを使っていろいろ資料が届くんですけど、うん、名古屋から届かないよっていう話が電話であって、あ、
名古屋の会社の人はファックス送ってんのに、
そう、うちに届かないと、
うん、
そりゃそうだ停電してんだからっていう話で
そうか、ファックスも
そう
回線が生きてたとしても電気がダメだから
ね。そうなんですよ、うん、で その時に電話で父親がじゃあ3分後に送ってくれと、
お
停電してるんでしょ
おかしいよね、うん、
いや3分後にちょっとあの発電機つなげるからとか言って、
そこでもじゃあ
そう、それもつないで3分後に送られてきたファックスは受け取れました。
お父さんの仕事もこれでなんとかできる
受け取れまして、うん、でまあ冷蔵庫もとりあえず使い終わるまではつけといて、でも夜になったらもう冷蔵庫は開けないようにしようっていうことで、うん、発電機結構音がするので、あ、まあ、夜になるとなかなか、ねね、近所にもご迷惑かけるかなっていうことで明るいうちに発電機も使用終わって、でなんとかも冷蔵庫を開けずにっていう形でしのぎましたね。
すごいね、で、あつさんキャンピングカーにさ、うん、電子レンジも乗ってた。
あ、そうそう、だからご飯はあのチンするやつあるじゃないですか、
パックの、
うん、電子レンジで温めるやつをキャンピングカーで温めて家にあっても使えないからさ、
うん、
うんで使いましたね、それも。
あつさん、なんかキャンピングカーをさ、何頻繁に買い替えてちょっとは大丈夫アホちゃうと思ってたけど、ごめん訂正するわ、
うん、
素晴らしい、災害時に。
そうですよ、
超役に立ってるじゃないですか。
そうだから、これ東日本大震災の後に あの世の中のキャンピングカーの需要がすごく高まったんですよね。
あ、そうですよね。
それもだからそういう経験を踏んでだと思うんですよ。災害時にやっぱり役に立つっていうことで、まあ、自分もそれも頭の中にはやっぱりキャンピングカーで移動するのももちろんだけど、何かあった時には頼れるなっていうのはずっと持ってたので、
へえ、
こういう形でまあ役に立てたなと思って。
いやー、ちょっとこれはね、あの、うん、新しい防災エピソードだよね。
そうですよ。
なんか備蓄をしましょうとかっていうのは、うんうん、まあ、よく、まあ、今回備蓄すらやっぱしてなくて、うん、慌ててドラッグストアとかスーパーへ買いに走った人の、うん、北海道なんかそういうケースだったんですけど、だからもう本当に今回これ学んだよね。
そうですね。
地震、台風、等々、うん、の自然災害の時にはキャンピングカー、う
ん、すごく使えますよ。
いや、あ、じゃあさ、ちょっとあの、うん、まあ、地震は急に起こるから分かんないけど、うん、台風が起こるっていうのがあらかじめ分かってたらさ、うちに来といて
助けに来て。
そうそうそうそう、
全然キャンピングカーじゃない車で行くでしょ
役に立たない、意味
ねーってい
や、トイレぐらい貸すよっていうところだったんだ
よ。あー、なるほどねそれがトイレもね、うん、届いたんですよ。車に乗せる用のトイレ。
あ、買ったの？
買ったんです。
ポータブルタイプってこと？
そうなんですよ。
あら、トイレはね、キャンピングカーに乗せない主義だった。
そうなんです。もうトイレの後処理するのが嫌で。
だよね、
自分のね、うん、その処理をするのが嫌だったんですけど、いいのを見つけたんですよ。
なになに？
あの、もともとは介護用品で開発されたものなんですけど、うん、ラップポンっていう、
ラップポン
っていう、そう、可愛らしい名前のね、トイレがあるんですけど、うん、それのラップポンシリーズで、ね、トレッカー3っていうのがあるんですけどね、それがもう携帯というか持ち運びできるトイレなんですよ。ポータブルトイレで、これ実際災害用に、あの、市町村とかもストックしておくやつでもあるんですけど、もう水がいらない、
はあ、
その名の通りラップをするんです、
はあ、
その汚物をラップして、そのままおむつとかと同じような処理で、
生ゴミ扱いってこと？
そう、燃えるゴミとかで出せる。
燃えるゴミ扱いで出せるってこと？
はい。
あ、手を汚さずして。
そう、で、お水もいらないから、水道が例えば止まっててもそれは電力だけはいるんですけど、うん、熱で閉じるので。
あ、ラップをするのね。
そうなんです。でもキャンピングカーだったらバッテリーもありますから。
あ、そっか。
そうなんです。だからトイレでも車の中でできるように緊急時のために買ったのが届きまして。
あら、じゃあもうこれで完璧じゃないの？
これでもう本当にお手洗いもちょっと安心というね。
そうだよね、でこれから年行くばっかりだからさ、だんだん近くなってくるじゃない。
そうですね。もともとだから介護用品なんで、ゆくゆくは ね、 ね、あの、両親の介護にも使え
るお父もおかん聞いとる
聞いとる聞いとる
そうか。
そうなんです。だからやっぱりそういうのも一応まあ緊急時のためにっていう風に買ったんですけど、まあ、本当にこれ災害とかには使える強い味方だなと思いました。
なるほどね。いやー、ちょっとアッツとエリカとみんなのラジオ、たまには役に立つ話だね。
そうですよ。ラップポン調べてください
そしてキャンピングカーね。
そうそう、
調べてください。発電機がついてるやつがいいね
できればね、
はい、はい、ということでございました。さあ、それでは続いて、うん、この方はなんか台風起きてもそれをなんか跳ねのけてくれそうなパワーがありますね。映画紹介です。
はい。
それではイオンモール名和の専門店を紹介する専門店紹介コーナー、この方に語っていただきましょう。どうぞ。
109シネマズ名和より来ました、スタッフの伊沢と言います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ちょっとちょっと、まずはじめに、すごいことを知ってしまったの。
何？
FM 三重、愛知県西院市でも聞けた。
ありがとうございますまあ、そんなに驚くことでもなくて、今すごいびっくりしたんですけれどもなんなら岐阜県とかでも聞くことができますので、
う
ん、
マジで。
はい、あの、電波の状態が良ければね、車だと結構聞きやすい。
そう、車で赤い系の方にいた時に聞けて、
は
い、うん、
あら、
あれ、エリカさんの声が流れとるあれ、あ、愛知県の番組をやっとんのかな、みえ、FM みえってなったんで、ね、
ありがとうございました
終わったや
結構ね、普通に聞けますよ。
ほんと？
あの、山の方でも聞けるとか、状況によってだけどね。
でも相方氏が、うん、いや、この辺の人、名和の映画館の紹介されてもね関係ないよねみたいな、名和で始まっても関係ないわなみたいな
まあまあ、でもね、まあ一通りどこでも見られる
よね、まあまあ、ね
どこでも、ね、映画が多いでしょ。
そうですね、うん、
さあ、 ということで今週も公開の映画を教えていただきましょう、
はい
う
ん、はい、今週公開は2作品ございます、はい、本日公開の作品、うん、コーヒーが冷めないうちに9月21日の金曜日本日公開となります。
はい、有村架純ちゃんがメインのね、
はい、
で4回泣けますとか言っていっぱい宣伝してるよねこれ。
あ、だって 4人4用のストーリーがあるわけで。
ああそういうことなんだ、はい、オムニバース形式って感じ。
そんな感じですね、一人一人 この喫茶店がメインでお話なんですけども、うん、とある喫茶店の店内にある特定の席に座ると望んだ通りの過去に戻ることができるという喫茶店があって、うん、そこに訪れて過去に戻りたい人たちが一人ずつこうストーリーがあって人生があってというお話が4人分ということですね。
はい、あつさんは過去に戻りたいですか？
なんかそれはそれって感じですけどね。
そうだよね。
いつに戻りたいかとか。
まあまあね、
過去と言っても
戻りたい？
いつに戻りたいですか？
特に興味なさそうです。
ないのか。
私もそう、今を生きてるから特に戻りたい過去がない。そうそうそう、
戻っても何もできないですからね。
まあ、結局そういうことでしょ。
そうそうそう、歴史が変わるじゃん。
そこからもう一回人生やり直すなら、まあ、考えてもいいかなと思うけど。考えてもいいか
な。なんて言うんだろうな、なんかアラフォー世代って過去の栄光って多分ない世代だと思うなんかバブル期も経験してないし、
そうだね、
なんか特に美味しい思いってしてないでしょ。
ない、
だから別にね、
過去にこだわりがない。
若かったから何でもできたかなとは思うけど、
でしょ、
う
ん、
それぐらい
で。ってことはこの映画終わってしまいますね。
ダメなの、違うの。
まあでもあの時言い残した一言とか、
自分が戻って自分が何かするのじゃなくて、うん、誰かに会いたいとか、
あ、人目見たいみたいな、
そうそう、あの時会、ね、っておかないかったらとか、あの時言っておかなかったらっていうことで戻りたいという話ですね。
でもそうだね、あの四国のおじいちゃんとおばあちゃんには
そういうこと、
ごめんね、ありがとうって言いたい。
そう、もうそういうこと。
あ、よかった。
そう、でもただ戻れるわけではなくて、うん、まあルールがあるわけですよ。
何何、
過去に戻ってどんなことをしてどんなことを話しても、うん、現実は一切変わりません、
うん、
で過去に戻れるのはコーヒーをカップに注いでからそのコーヒーが冷めてしまうまで、とても短い時間しか戻れないんですね。訪れるお客さんの数だけドラマがあって涙しちゃうよっていうお話になってます。
まあそういう時にはぜひサーモをおすすめしたいよね、サーモマグ
そうだね、でなるべく夏のがいいよね
なるべく保温が効いて食べない
サーモ使っちゃダメでしょ普通のカップ、
あ、そうね、
普通のカップね、
お聞きの皆さんも何が何だかさっぱりわからなくなったと思いますけどもとにかくこうやって、うん、見れば一緒に見た人と会話がおそらく弾むであろう映画だと思います、うん、
はい、
コーヒーが冷めないうちに今日21日より公開です。
あつり、もう一作品、
はい、
若おかみは小学生、9月21日金曜日本日公開となります。
あ、奥様高校生みたいな、
あ、ありましたよね、
昔ね、
あったね、
奥様は16歳、
内緒、内緒、内緒、結婚しての内緒とかね、
結婚しての内緒とかね、
違う、関係あらせん小学生だから。
あ、そう、
テレビ東京系列でアニメ版が放送されてて、うん、結構人気だったんですけど、人気児童文学のアニメ映画化作品となっております。
はい、
小学6年生のおっこは交通事故で両親を亡くしてしまっておばあちゃんと暮らすことに。そのおばあちゃんが経営する花の湯温泉の春の屋旅館で、うん、おかみを目指して日々頑張っていくうちに、まあ、お父さんとお母さんと別れてしまって悲しい心に傷を持ってるけども、うん、お客さんとかと接したり仕事を頑張っているうちに心の傷も癒えていくというお話。仕事の素晴らしさに気づく小学生、すごいですよね。
頑張って
頑張ってます。
妖怪出てくる
妖怪っていうか、そう、幽霊なの、まあ、見守ってくれてる。
はあ、鬼もいますもんね、高鬼。
もともとはっていう話なんですよ。
あ、そうなんだ。
その幽霊たちも由縁があってここにいるわけで。
なるほど。
だから、はい、もしかしたらその亡くなったご両親かもしれないしとか、ね、そういうことでしょ。
そういうことですね。
なるほどね。
過去に何か関係があったかなっていう感じですね。
そこが語られる。でもなんかたまらないみんなもなんか
いるかもみたいな。
あ、この人おじいちゃんかなとか思わない？
生まれ変わり、すれ違った人とかで、
うん、なんて言ったらいいのかな
縁が、
いやいや、自分の身近にいる人で、うん、あれ、なんかたまに同じこと喋ってんなとか乗り移ってるかなとか、学校の先生にそれを感じたことがあるね、まあ、担任の先生に。
それすごいですね。
まあ
やばいね、ちょっとね
なんかご縁があるかもね、
うん、小学校の時はお母さんが、おじいちゃんが私の周りに絶対いるって言ってました。 亡くなったおじいちゃんが。
あ、そうそう、そういうのもあるよね、うん、
すごい守ってくれてると思うって言ってました。
あ、結構そういうのは信じてる。
本当です
ね、うん、まあ、
もういませんけどね、今は。もう見放されちゃいましたけど
もう疲れたわってなってるかもしれない。
もう好きにしてくれって
勝手に生きてって思ってるかもしれないね。まあ、話はそれましたけれども、
はい、
若おかみは小学生アニメーションですね、
はい、
21日本日より公開です。
熱い
以上でしょうか。
一個だけいいですか。
どうぞ。
9月14日公開になったプーと大人になった僕の、うん、作品に、うん、関係して売店の方で可愛いドリンクジャーに入ったドリンクと S のポップコーンのセットを数量限定で販売中です、
うん、
おい、数量限定なので9月14日の分が今日21日に残っているかは分かりません、
はい、
あと残ってたら買ってください。
あ、なるほど、
はい、
プーと大人になった僕って最後にサンキュープーってやつ。
え、何それ、サンキュープーって何。
なんか予告編
で、ね、本当、ね、そんなの言ってんの。
うちの熊野相方さんがめちゃくちゃそれで笑っててもし字幕版で見た暁にはこのサンキュープーっていうのを聞かなきゃいけない。いい場面であろうはずなのに俺はとりあえず笑ってしまうため、見るなら吹き替え版でいきたい。
言われたら笑っちゃうからね。
そこはサンキュープーかもしれないよ。
ありがとうプーっていうかもしれないですよ。
それなんかバカにされてる感じだもんね。ありがとうプーって。
すいません、素敵な映画を怪我すようなこと言っておりますけれども、まあとにかく、
セットがね、
はい、売店にて1200円で
1200円、
はい、販売、かわいいですよ、
はい、
ドリンクジャーに入ってます、はいはい、
うん、ということでございました、
はい、
今週末も3連休ですからね、
うん、映画は映画日和ですよ、
楽しんでください
、はい、
以上109シネマズ名和の伊沢さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございます。4モールベイはプレゼンツ、アツとエリカとみんなのラジオ。
はい、アツとエリカとみんなのラジオ、もうあっという間にエンディングの時間なんですが、
う
ん、
そうですね、
はい、こちら8月に放送したあなたの珍道中、
うんうん、
ね、これを募集したと思うんですけども、これお題でどうんだっけ。
そうですね、
あ、じゃあちょっと仕切り直しますか、
はい、
アツエリお題でドーン、あなたの珍道中、
うん、
はい、こちらイライラ夏休みさんからいただいています。鈴鹿の方、うん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
パリから成田に帰ってきた時、うん、ハワイからキャンプでお帰りだった J リーグのとあるチームとばったり、
お
え、バイバイ言いながら写真撮ってもらったりとか、嬉しい気分で乗り継ぎしようとしたその時気づいた、
うん
うん、浮かれたまんま何も考えずに興奮して喋り倒してたら、乗り換えだから荷物が回ってますけどそのままにして取らないでお体だけで移動してくださいって言われていたのに、
うん、
私の手にはコロコロ連れてきてしまった我が荷物すいませんすいませんと謝り倒し、
うん、
荷物を再度預けるために書類を何枚か書いて、
あら、
あまりのボケっぷりに友達と大笑い&苦笑いしながら飛行機に乗りました。パリより空港の出来事の方が思い出に残っていますパリも大概ね素敵なとこだと思いますし、うん、普通ならそっち覚えてるはずなんですけどね
こういうハプニングって結構頭の中に残ってますよ ね、
うん、
確かに
荷物はいいよって取らんとってって言ってんのにね、
うん、取り忘れたんじゃないでもね、うん、取らんでいいとこ取っちゃった、
そうそうそうそう、だからもう絶対人の話聞いてないっていうねでもそれぐらいね
浮かれちゃった、
浮かれて、あ、そうでしょう、
うん、
続いて、
こちらまこちゃんですね、松坂の方です。私の珍道中、私はですね、あつさん、えりかさんがあつえり珍道中で行ったところに、貼ってあるあつえりのポスターを探して回っていると、
うん、
ありがとうございます、
ありがとうございます。
で、紹介されたお店の場所がすごく分かりにくいところにあったりすると迷子になって本当に遭難して大変なことが3回ほどあります。
いや、なんだか、なんだか申し訳ない、
なんだか申し訳ない、
うん、
確かにね、いろいろ行ってきましたからね今まで。
そうですね、あの街中にあるすっごい細い道の中にある古民家の、
うん、そうそうそう、
うん、
あそこね、
あと、いや大丈夫かな、ここら辺にお店なんかあるのかなって言ってたどり着いたお店とかさ、いろいろあるよね。
そうなんです、うん、結構いろいろあるので、
はい、
そこにでも、まあでも遭難し大変だったことだからたどり着けてないのかもしれないですね。
そういうことか、
ね、
でも、うん、今ってほら、Google だったりとかさ、うん、いろんな便利なアイテムがあるじゃない、
はいはい、
でも昔の方がそういう意味ではエピソード多かったかもね。
あ、すんなりたどり着けないからね。
順調にいかないから、あっちゃこっちゃバタバタバタバタしながらだから、そうそう、ネタにはことを書かなかったかもしれませんね。うん、
沈道中ですね、
まさにね、本当に。まあ私たちもなるべく、ドタバタしていきたい
そうですね、
スムーズじゃなくて良い、ね、それを目標に頑張りたいと思います、はい、じゃあそろそろ、
はい、
お別れのお時間が近づいてきました。
そうですね、
アツとエリカとみんなのラジオ、お相手は
元気系シンガーソングライターアツと、
ただの人ただエリカでした。
バイバイ。
3連休楽しく過ごしてね。
バイバイ。